この企業に注目、相場の黒髪。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシックネットの提供でお送りします。
ここからは相場の福の神こと藤本信之さんとともにお送りします。藤本さん、こんにちは。
毎度、相場の福の神こと藤本でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やはり株式は変革を買う、変化するときっていうのが一番ですね、やっぱ株価が大きく変わっていく、居所を変えるということだと思うんですけど、まさに変革が始まった途中というか今始まったところの企業をご紹介させていただきたいと思います。今日ご紹介させていただきますのが証券コード5216東証スタンダード上場、蔵元製作所代表取締役社長の渡辺俊之さんにお越しいただいています。渡辺社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、蔵元製作所は東証スタンダードに上場しており、現在株価184円1対2万円弱で買えます。宮城県の栗原市に本社がある超精密加工技術で液晶用中小型ガラス基板加工がメインの、メイン事業のメーカーになります。先月の28日に代表取締役社長に就任された渡辺さんが第三者割当増資を引き受け、資本増強、半導体製造装置、ソフトウェアの販売など新規事業で企業変革を始めたばかりの企業になります。あの、渡辺社長は20歳の時に中国から来られた、一家で来られて。で、その後、まあ中華レストラン、今はですね、中華レストラン健康中華精霊、これを29店舗運営される、まああの企業の、外食企業のオーナーということなんですけど、はい、まずはですね、今回蔵元製作所の増資を引き受けて社長となったということなんですけど、もともと、あの、渡辺社長はその、この中国から来てどうやっていったんですか？
いや、私、そうですね、もう1991年って、今言うと33年前に日本に来まして、まあ当時一家で日本に来たんですけども、日本に来た1991年3月15日の翌日に横浜中華街行って洗い場探しに行って、その日に洗い場として働いたんですよね。だからそういう意味ではもう昨日のように思いますが、まあ、あの、一家で日本に来ながら留学ではなくて、あの、実は私のひいおじいちゃんが、あの、1920、30年代の時に東大医学部出て、あの、開業医だったんですよね。その開業医のところの、看護師さんが渡辺さん。
ああ、なるほど。
で、そこで結婚してて、で、戦争の時に中国に行って、
なるほど。
で、いろいろあって、私たち一家が、まあ、日系四世みたいな感じで日本に戻ってきたんですけども、
なるほど。
そこから、あの、1年間洗い場とかホールやって、2年目に、あの、大学受験するということで、
予備校に、どこ行かれたんですか？
あの、慶応大学の商学部に行きまして、そこから、あの、武田金。
そしたら普通に学校慶応に行って卒業して、武田薬品に勤められたと。
そうです、そうです。
超大企業じゃないですか、
ね、まあ、あの、私の中ではやっぱり常に何ていうか、上上っていう感じで、あの、大企業大企業じゃないっていうのはあんまり考えたことないんですけども、なんかもっと面白いことないかなとか、もっと何ですかね、あの、世の中に自分が何かできるかなみたいなことを常に追い求めてそこに行きました。
で、武田辞めてからどうなったんですか？
また洗い場とドホールっていうか中華料理店をやってて、うちの父が自慢してたんですけど、私が帰ってきてびっくりして がっかりされたっていうことありまして、そういう意味では人生本当に波乱万丈で、もう好き勝手やってるっていうのは、
で、29店舗まで精霊、結構美味しいですよね。
ありがとうございます。まあ、あの、今聞いてる、あの、皆様の中にもしかしたら精霊のお店利用された方、ある方もいらっしゃるんですが、まあ、あの、基本的に私たちはオフィスビルを中心に出店してまして、あの、あんまり化学調味料を全く使わないんじゃなくて、控えめ、あんまり使わないという健康中華というのを訴えて、そういう意味では、あの、客数的にはものすごいお客様来ていただいてるんで、高級店ではないんで、あの、オフィスビルの食堂的な使い方で結構支持していただいてます。
なるほど。で、社長は東証プライム上場の宮越ホールディング。指揮法を見ると、9位に渡辺俊之って書いてあるんですけど、
そうなんですよね。
個人投資家でもあるんですよね。
そうなんですよね。これがもう私が投資してること、自分も不思議ぐらいですけども、やっぱり夢応援したい。
はい。
やっぱり、あの、正しいことを正しい、間違ってることを間違ってる、やっぱり正しい方向 こに行きたいというのもあって、うん、中国のイノベーションセンターはこれからやっぱり世界でも注目されるということでこの事業を応援してて、だからずっと昔から大株主でいます、う
ん、なるほど。で今回蔵元の第三者割当増資を引き受けて社長になった、はい、これ なんか全然その中華、まあ、竹田から中華料理中華料理から蔵元って全然ちゃうんですけど
私の中では正直全く違和感がないですけどね、はいはいはい、あのやっぱりずっと個人投資家でもあるし、もうあの半導体企業とかもよく私の方でよく投資したこともあって、まあ蔵元製作所の取締役と10年前から付き合いありまして、私がそこをあのその関係で、私の大学の後輩を紹介したことあって、あの蔵元製作所ではないんですけども、だからそういう意味では人間関係もできてて、でこれからやっぱり日本製メイドインジャパンというのはまた結構浴びる時代になってくるんじゃないかなということで、あのどうせ人生チャレンジするのが人生なんで、だからあの私32歳の時にあの竹田家辞めて独立した時に私言ったのは、どうせ苦労するんだったら早めに苦労しようと、で今回も53歳なんで、どうせ苦労するんだったら早めに苦労しようと、63歳苦労するよりも今苦労しましょうと、でまあ案外入って結構面白いなっていうのは、はい、
なるほど、
いいと思う、いい選択と個人的に思ってます。
で渡辺社長就任された時にこの蔵元製作所の定款、これをですね、はい、大きく変えられて、で、半導体製造装置とか、はい、ペロブスカイト、はい、太陽電池、あの、はい、ペラペラ曲がるやつですよね、薄いやつですよね、はい、あれとか新たなですね新製品の製造販売されるということなんですけど、はい、まあ、当然ちょっと言えないこと多いと思うんですけど、はい、今言える範囲でどんなことですかこれ。
あの結構ですね、やっぱり日本の技術者たちはやっぱり、あの何ですかね、凝ってるんですよね、はい、こうどうしても一つのものにものすごい自分たちの情熱注いでもっといいものを作ろうと、だからそういう中で世界の中でスピード遅くなってるかもしれないんですが、基本的にやっぱり私たちしか作れないものあったりするんですよ。
なるほど。
だからあのちょっと、まあ、あ何兆円企業とかそういうのが依頼来て、うちじゃないとできないみたいなも言われて、うちができたりする、あのしたものもありますし、例えばペロブスカイトだと、やっぱり超有名な教授さんが、日本製を応援しようと言っていただいて、で、やっぱりそういうのを今、着々と、まあ、いろいろちょっと言えないですけども、いろんなあの私の中で工夫しながら製品に持っていこうとしている過程にはあります、
なるほど。最終的には、日本製としてもう世界で販売していくということですよね。
そうです、はい、
なるほど。でもともと蔵元製作所は ですね、まあ、精密加工に技術があるからなんとなくこっちの方っていうのはまだ分かるんですけど、
はい、
もう一つですね、定款変えられてメーカーだったのにソフトウェア販売、まあ、これも定款に入っちゃってるんですけど、これどんなものを売っていくんですか。
ですね、ちょっと会社名言えないですけども、はい、超すごい会社がありまして、はい、まあ、実際に私もあのそういうソフトウェアとかもともと好きなんですよね、こういう系統、やっぱり効率化とか IT とかもともと好きなんで、蔵元入った時に、あの顧問として入った時でも、はい、あの全員営業しましょうと、
はい、
少数精鋭で営業しましょうと、でもう一つは全員 IT 化しましょうと、だそういう意味で朝毎日、8時から会議始まって、
はい、
で 8時から役員会議なんですよ。だから役員が早起きしないといけない、
はいはい、8時から役員会議、
そう、はい、毎日、あの、まあ、土日は休みの時はしないんですけども、で8時半から、あの幹部会議毎日です、
はい、
で全部会議は全部30分ずつですけども、まあ、私先月あのヨーロッパ旅行行った時でも、あの時差ボケしながら夜中に、あの向こうでは12時とか3時だったりずっと会議、だからヨーロッパ行ってる間にあんまり寝てなかった感じしますけども、あのそうすると必然的に IT のツールがいるんですよね、
なるほどなるほど、
つまりどこ行っても仕事できる、だからそういうのが日本には足りないんじゃないかなと思ってまして、どうしても日本はほうれん草だったり稟議書だったりいろんな
紙ですよね、
紙なんですよね、だから今本当にスマホで全部仕事できる、だからそういう時代なんで、うちの方がこの 2,3 ヶ月の間にものすごい効率良くなって、あのうちの社内で1日会議多分7個あるんですよ、
はい、
同時に、
はい、
いろんな会議毎日やって、だけど1人喋るのは絶対あの5分超えちゃいけない、
なるほど、
あと会議の時間は絶対30分超えちゃいけない、
はい、
できるだけ15分で終わる、
うん、
そうするといろんなことをテキパキとお互いに喋っても決めていこうと、みたいな ちょっと
生産性が上がるということですね。
ちょっと生産性の方が、うんうん、でそれを広めたいというようにうちのソフトウェアの話がなってるんですけども、まあ、ちょっと今言えないんですけども。
なるほど、まあ、御社の今後の成長を引っ張るもの、まあ、いっぱいあると思うんですけど、もう一度かいつまんで話していただいてよろしいでしょうか。
多分成長するエンジンは私が一つのエンジンになっていると思いますが、なんでかというと自分が資産入れてるし、皆さん私買った株価もよくご存知だと思いますが、
そうですね、第三者割れた増税117円って書いてあるから、うん、社長の買いに117円ですよね。
そうなんですよね。あと一応140円の新株価もあるし、
だから
私いくらで買ってるか皆さんよくご存知だと思いますが、基本的に私も個人投資家長くやってるんで自分が損することは絶対しないんですけども、でも投資家っていうのは大体外から応援するんで自ら入らないですよね。今回は自分が自ら中に入ってるんで、もう目いっぱい、何倍とは言えないですけども、やっぱ大きく伸ばしていこうと思ってますが、でその中でじゃあうちの戦略何なのっていうのはやっぱり自由自在に最高にいろんなことを組み合わせしながらやっていくと、今の時代は昔の日本の生産メーカーみたいにすり合わせ、うちはこういうことやります、じゃあ、下請けだからこういうふうに合わせていこうというのはなくて、世界規模でもう、シリコンバレーとも組むし、最先端の大学教授とも組むし、先進的な例えば何千億円投資してるメーカーさんとも組むし、それは自分の中で組み合わせで一番の最大の戦略じゃないかなと思います。
なるほど、いろんな企業と提携してうまく自分たち、蔵元製作所一つではできないけど大きな企業といっぱい提携してメイドインジャパンとして世界中に売っていくということですか。
そうなんです。悪く言えばちょっと人の力借りて、人のふんどしで勝負するような感じですけども、よく言えばやっぱり時代の流れに沿って、何でも自前でじゃあ設備投資していくとかじゃなくて、いろんな力借りて、製品良ければ世の中認めてくれると思いますんで、それがその方向で頑張りたいと思います。
なるほど、ありがとうございます、最後まとめさせていただきますと、蔵元製作所は、渡辺社長が企業変革を今始めたばかりの企業になります。半導体製造装置関連やペロブスカイト太陽電池など今後大きな成長が期待できる製品に、新規参入し、またソフトウェア販売、これもですね、当然販売するとストック型収益となり着実な成長の可能性があると思います。株式は変化、これがですね最大の株価材料です。渡辺社長の経営手腕に期待して中長期投資でじっくりと応援したい相場の福の神のこの企業に注目銘柄になります。
今日は証券コード5216東証スタンダード上場蔵元製作所代表取締役社長渡辺俊之さんにお越しいただきました。渡辺さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤本さん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
この企業に注目、相場の福の神。
このコーナーは企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。